強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回も弁理士の新井信明先生にスタジオにお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は新井先生の最新刊 iPod 特許侵害訴訟のストーリーについてお話しいただいたんですけれども、この中で新井先生は、特許庁は特許というものそのものを守ろうとしている、大事にしようとしていると感じたけれども、裁判所はなんかあんまり大事にしてくれている感じはしなかったっていうことを書いてらっしゃるんですけども、そこの点についてちょっとお話しいただければと思います。
わかりました。特許の裁判で何を判断するかというのは、特許権の侵害があったかなかったか、あったとして損害額はいくらか、基本的にはこの2つなんです。あったとしたら損害額はいくらなのかという話です。それで私が申し上げたいのは、あったということは裁判所は認めました。つまり斉藤特許に iPod のホイールが抵触するということを裁判所は認めてくれました。そこまではいい。じゃあ次は損害額がいくらなのか、斉藤さんが被った損害はいくらなんだ、 iPod が斉藤特許を侵害した、その侵害したことに対して斉藤さんはいくら損害があったのかということを、いろいろな証拠を見てたんですけれども、裁判所が認定する、このような形になるわけです。それで損害額の計算の仕方様々ありますが、特許法に一つのルールがあります。実際には特許法第102条102なんですが、詳しい内容ともかく、その中に斉藤特許があるわけですから、斉藤特許がもしロイヤリティをもらっているならば、そのロイヤリティ額が斉藤さんもらえてないわけです。もう一回言います。斉藤さんは本来特許があるわけでして、それを誰かが使っているわけです。使っている人は斉藤さんにロイヤリティを払わなければいけないはずです。払わなければいけないのに払ってないんだから、払うべきロイヤリティを斉藤さんの損害額とみなしましょうという規定があります。これは特許法第102条損害額の推定という規定です。これに基づいて損害額を裁判所が認定していくわけです。そうするとロイヤリティ額というのは、売上かける比率、非常に単純な計算になるわけです。1000円のものを売ってロイヤリティが仮に 10% なら100円、 1000×0.1 で100円ということになるわけで、非常にシンプルなわけです。そうするとここで裁判所が斉藤さんの損害額を認定するために必要な資料というのは、日本における iPod がどれだけ売れたのかという売上と、それと比率、売上かける比率なわけです。でここをどうやって認定していくか、そもそも iPod が日本でどれだけ売れたかって、六角先生、秘密にすべき内容だと思いますか？売上です。
その会社の売上っていうのは公表されてますけど、内訳は株主とかにではないと公表しない。
内訳ですか？あ、そうですか。で少なくともアメリカのものは四半世紀で iPod これぐらい出た、売れたって出てきてるんですよ。わかりました。出さなくても良い、総売上は出さなきゃいけないけれども、個別の売上までは必ずしも出さなくてもいい場合もあるということですか？
私は例えば株を買ってほしいっていう場合は積極的に公表しなければならないと思うし、それは法律的にではなくて、うんうん、株主の支援を得るっていう、支持を得るためには必要で、実際日本の会社も自分たちの事業戦略が正しいっていうことを、また将来性があるっていうことを説明するために、
なるほど、
この地域でいくらとか、この製品はいくらとか、うんうん、そういったものは説明してるわけです。ですから、うん、アップルさんが同じ考え方を持ってれば、商品ごとの内訳とか地域ごとの内訳とかっていうのは積極的に公表すると思うんですが、だけどそれは法律で内訳は公表するってことまでは義務付けられてないから、嫌って言えば嫌です
ね。あ、それは一つ勉強しました。
ただ裁判になった時に証拠の部分まで出せっていう部分に関して法律的な根拠というのはちょっと私は分かんないです、ね。
はい、その通りあるんです。特許法にあります。105条にあるんですが、書類の提出というものがございます。その損害額をカウントするために必要な資料を出しなさい。それが実は出てきてない。ないという、まあ、話だったんです。アップルジャパン、日本にはない。本国にはあるかもしれないけども、ないはずないですね。日本にはない。まあ、そういう 理由で出してこなかったんです。本当はそこが裁判所が、私が思うにはですね、裁判所がきちっと指揮をして、いや出しなさいとあるはずですというのを出すべきであろうが、実は出てきていないと弁護士から聞いています。ですので、ここのところはアップルとすればやはりいろいろな訴訟戦略というのは考えられると思います。だけども裁判所はやはり法律にのっとった運営をしていかなきゃいけないはずなんですが、この損害額を算定する根拠となる資料についてはどうも出されてない。少し変だな、やっぱ思わざるを得ない。なんでなんだろうと思うけれども、それ以上の理由は僕にも分かりません。実際にその担当した弁護士にも分からない。これは変だというのは確かに変だと僕も思うんですが、その理由までは明かされていません。だから分かりません。そんなわけで、実際におそらくなんですが、この 3.3 億円もアップルから出してきた、売り上げがゼロっていうことはありえないので、このぐらい売れましたよっていう表を出してきたんだそうです。おそらくエクセルかなんかで作ったんでしょう。つまり自作の表ですよ。その表でそこに書いてあった数字をもとに 3.3 億円というものが弾き出されたのではないかと思います。思いますと言ってるのはなぜわからないのかというと、地方裁判所で出した判決文の部分、その売上の部分、それからロイヤリティの比率の部分は黒塗りされています。戦後の教科書ですよ。戦後の教科書と同じように黒塗りされています。黒塗りされているので、はい、私たちにはわからないわけです。この訴訟を担当した神山弁護士はこれを知っていますが、秘密を守らなければならない。守秘義務を負わされているので公表できないんです。斉藤さんも知らないんです。秘密にしなさいということを裁判所が決めたからです。裁判所はそれ、いわゆる自分の裁量の中で、これは公表するとアップルにすごく大きな損害が生じる可能性があるので、これは秘密にすべきだと裁判所が判断したんです。だから我々にはわからないんですよ。斉藤さんでさえ知らない。これが現実なんです。変でしょ。
変ですね。
はい、変です。で、なぜ裁判所は秘密にしておきなさいという命令を出すことができるかというのは、ご存知の不正競争防止法でいう営業秘密に該当する、営業秘密に該当するからこれは出さないでいい。ちょっと待ってください。売上と比率がなぜ営業秘密なのかと私は思います。変ですね、思いますが、裁判所はそれを認定しています。どうぞ、あの判決文、私の本の中にも引用してありますけれども、これは誰でも裁判所のホームページに行くとダウンロードできるものですから、ダウンロードしていただくと黒丸です。黒丸で塗りつぶしてあります。これはどうしてなんだろう、思わざるを得ません。
不思議ですね。
不思議ですね。
裁判所の人は会計が分かんないんじゃないですかね。
違います。計算鑑定人という制度があります。でこれは裁判所が公認、まあ普通は公認会計士の先生ですね、公認会計士を指定して登録しておくわけですけどね、指定してアップルの出してきた帳簿なんかがこれ本当に正しいかどうかチェックしてくれということをやります。はい、確かに裁判官の方はあの会計の専門家ではない。だからこそ鑑定人というプロを入れてプロにチェックさせてるんです。まあそういう流れがありますので、会計のなんか計算間違いとかっていうことは非常に考えづらい話です。
でも特許法の趣旨に反してるんじゃないですかね。
うん、私もそう思わなくはない、思ってますね。だけど本件のようなやはり世の中の注目を浴びるような事件、大事件ですね、というのはやはり積極的にこういうプロセスで判断をした結果、例えばロイヤリティなんかこのぐらい、まあ、売上というのは裁判所がコントロールするものではありませんけれども、これで我々はこのアップルで出してきた売上は正しいと思う。鑑定人の先生も多分それでお墨付きをくれるでしょうかね。で、いろいろな証拠、いろいろな話、世間相場も見るかもしれないけれども、いろいろ検案すると、やはりこれの場合は、例えば 2% なのか、例えば 3% なのか分かりませんけれども、この数字を我々はこういうものを総合的に考慮して決めたんだ。売上がいくらだ、ロイヤリティ率いくらだというのを公表することによって、このような注目する事件において公表することによって、他の事件にいい影響を与えていくわけですよね。裁判所の考え方が如実に見えるわけですから、それをあえて出さない。これはある人から聞いた話です。やっぱりこのような注目される裁判の判決文は書きたくないそうです。それは批判されるから。本当のことは分かりませんよ。でもそういう人は一人二人ではないです。私も何人も知ってますし、私もそういう経験がないわけではありませんから、やっぱり書きたがらないのは批判を浴びたくないということを勘ぐりたくなりますよね。本当のことは分かりませんよ。勘ぐりたくなりますね。
そうですね。今回の件は私はその裁判官も人の子なんで 100% 正しいとは思わないですけど、不可思議な部分はことごとくアップルに有利なので、で逆に言うと私は裁判官ってそうなりたくたってなれない難しい職業なんで、だからこそこういう時に強いもの まあ、アップルさんを敵視するつもりじゃないんですけど、はい、なかなかね、一般の人が勝てない相手にもきちんとした納得できる判断をすることが求められてるのに、こういう時になんかね、大きな会社になびいちゃってると思われる判断っていうのは何のための裁判官なんだろうと思いますよね。
はい、そうですね。裁判官の方はこう言います。私たちは技術を見ているので、技術論争をするわけですね。もちろん裁判の中でも技術論争、ここでこういう構造がこうなっていて、働きがこうなってて、その結果こういうこと、こういうメリットがある、デメリットがあるんだという、まあ、技術の話をするわけです。で、裁判官の方は確かにその通りなんですが、法律の論争だとおっしゃるわけです。でもこれは事実なんですよね。民事訴訟法に基づいて、そこには特許法であるとか民法であるとかが動いてるわけですけれども、法律の総称を裁判、まあ、法廷でこう議論するわけ、実際は議論にはならないけれどもね、裁判というものは法律の論争である、そうではあるんですが、まあ、大きい会社にたなびいたとは言わないが、まあ、ご存知のように司法というのは独立していなければなりません。裁判官は法律と良心にのみ拘束されるわけであって、まさか大きな会社にたなびいたとか圧力があったとは、僕はそれはもう信じない。先生だって信じてらっしゃらないと思いますが、僕も信じてはいない。だけどこれはやっぱり公表すべきだったんですね。これだけは言えるでしょ。で、それはむしろたなびいてないっていう、こういう勘ぐられることを払拭することにもなるわけですよ。いや、100人が100人納得する判決はないと思いますが、やはりある程度納得感のある内容であれば、批判こそ浴びるかもしれないけど、やっぱり世間のちゃんと支持は得られるはずですよね。だから公表しなかったっていうのが最大の問題点だったと僕は思ってます。
そうですね。そういう事実があったっていうのを分かるだけでも、この本を読む価値があるなって感じました。ということで時間になりましたので、この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。新井先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。